こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
今回はスペシャルゲストに、
超スペシャルゲストに
満を持して
はい、
プリティ太田さんにいらっしゃってい
ただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。プリティ太田です。お願いします。
めっちゃ緊張してる。
本当にもうただのなんか一般素人に近いんで。
いや今まさに目の前でお話をさせていただいてるんですけれども、
生プリティさん。
生プリティです。
はい、はい、今日はミゼットレスラー、コミトレスラー兼俳優のプリティ太田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ちょっと簡単にこちらで略歴を紹介させていただきたいんですけども、
よろしくお願いします。
皆さんご存知かと思いますが、プリティ太田さんはミゼットレスラー、コビトレスラー兼俳優、動けるコビトということで、プロレスラーとして、俳優として映像作品や舞台と様々なフィールドで活躍されていらっしゃいます。でまたプロレスにおいては日本に2人しかいないミゼットレスラーのうちのお一人です。1978年茨城県のお生まれでいらっしゃいまして、2004年に全日本女子プロレスでデビューされました。でその後、風前の灯火であったコビトプロレスを復活させたいという思いから、コビトプロレス再生プロジェクト実行委員会を発足され、2021年に日本初となるコビトプロレス道場を開設、プロレス団体の椿リングスを設立されました。で2022年の10月にはプライムビデオで配信されていた特撮ドラマの仮面ライダーブラックサンで三神官のバローム役で出演されています。
すごいね。それでハマったうちらは、
ミーハーです。いません。はい。で今回は我々の見せる見せ物の会でお話ししたご縁で雇用された機会をいただきまして、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。英語させたらたまたまヒットしたっていうだけなんですけど。
ねえ、なんかまさかのね、それを拾っていただいて、そこからなぜか出ていただけませんかと。
そう、強引な。
強引でもないですよ。これはもう全然オファーいただけたらいつでもと思ってたんで、
は
い、
光栄です
ね。お話したところここまで、はい、お越しいただきまして、はい、はい、もう我々ちょっとこのブラックさんから入ったんで、バラオめっちゃかっこよかった。
めっちゃかっこよかった。
いやそれは僕はもう全然大したことじゃないの。他の2人の三振感が強かったんで、僕
は
その中で共演できただけなんで、僕は。
ね、そう、それぞれの立場っていうのがあって、三振感は本当に人物像がね、
本当に
際立ってて、
うん、
バラオの役どころっていうのもね、うん、本当に、なんていうか、人を助けるというかね、情に熱いというかね。
うん。なんか、バラオム自体は、なんか、自分は強い立場で、その、最終的に何かあった時も、こう、切り捨てられるのは、だいぶ後というか、
ね、
なのに、それを現実を分かってて、このまま行ったら、他の人が犠牲になるから、その現実を受け入れてるわけじゃないですか。
ね、
はい、なんか、主人公は、そのね、やっぱり強い方にいて、生き通ってたけど、うん、なんか、バラオムはそれも分かってるから、なんか、ダルムの気持ちも分かるし、うん、で最後ね、あんなにみんなを守ってきて、そう、
最後惨殺に殺されましたから、
そんなのってないよ。
あれは鮮烈なラストでしたよね。
本当に、
僕も台本見た時に、あ、こういう殺され方すかと思って、
いや
斬新やなと思って、
何度も何度もね、
そう、すごい。でもね、三神官のなんか役どころっていうか、なんかこう怪人の群像劇みたいなところもね、なんか書いてあって、なんかそういうなんかこうみんなのそれぞれのなんかね、こう人生の、で、その最後にゴルゴムの昔の写真が、
あ、
ね、みたいな。
そうですね、立場をね、いろいろ、何て言うんですか、いろんな立場があっての物語だったんで、面白いかなと思いますけど、
だからね、舞台的にも学園放送に、ね、時代に近いような感じの描き方なんで、うん、そう、あれって本当に組織じゃないですか、うん、あの時代って、うん、っていう感じともやっぱりこうマッチするっていうか、すごく ね、深いなと思いました、あれは。
うんうん、なんかいろんなイメージが投影されてて、
そうですね、
うん、でもなんかその中でもやっぱりそのバローム役の、はい、なんかプリティさんのなんか存在感がものすごかった。 ったんですよ。
いやいやいや、どうなんすかね、俺は。うん、
言い方だけど、三振間の中で結構全部持ってっちゃった感じが強いですよね。うん、
いやいや、まあ、まあ、それはありがたいなと思いますけど。
うん、なんか、バロンも最初に、そのうちはもともとの、その、ブラックとかの時代のバロンを逆に知らへんくて、
ね、
でその、そう、そのバロンで出てきて、そのバロンが、その、怪人になった時に、あ、こんなになんかこう、大きくて、強くて、みたいな、あ、こうなんか、ギャップみたいなところが、なんかものすごくこのプリティさんがやるからこそ、なんかものすごく、あ、バロムってこういう感じなんやみたいな、
際立ちますよね。
そうそう、
ありがたかった、本当にあれは。
なんかこうね、兄貴肌的な感じもあって、なんかこうね、学生自体もなんかみんなにこうヘブン配ってあげてと
か、そうですね、なんか怪人思いだったんで、そうなんですね、怪人思いのバロムだったんで、怪人のためになんとかしてあげようっていう、そっと人間の世界ともなんとかやり取りしてあげたいっていうのが中立な立場でいたので、だからダルムの気持ちもあるし、ビシュムの気持ちもあるしって、その中でいた立場なんで、結構いい役どころ、役どころというか、そうだったなと思います、本当に。
うん、ね、だって、ね、主人公たちと、そのなんか、最初ビルギニアとか引き合わせる時も、ね、なんかあの階段でこう、ほらほらみたいな感じで、ビルギニアだよ、みたいな。なんかあの辺りとかも橋渡しっていうか、
そうですね、
なんか、なんかいつもそういう役割、
そういう感じですよね、
うん、をね、
やってますよね、うん、実際というかプリティさんは、はい、あのプライベートというかそういうのでは、そういうどんな感じなんでしょう。その
俺逆に本当真反対ですよ、あんな、
そうなんですね、
あんなバラオみたいになんか中立な、まあでもどちらかというと僕も中立っちゃ中立なんですよ、うん、どちらも気持ちも分かるんで、うん、どちらの気持ちにも寄り添ってあげてっていう形はあるかもしれない、確かにそれは似てるような感じはするかもしれないです、
うんうんうんうん、
率先してはいかないんですけど、うん、まあどちらも意見分かるよって話では話は聞いてあげるタイプなんで、どちらかといえば言うタイプよりかはああいう感じなんで、
うんうんうんうん、
似たような感じかもしれないですね、どちらかというと。もしかしたら、
うん、なんか演じてる中でも多分こうお人柄みたいな、うん、
出てらっしゃるのかなと、
ね、
そのままでやってるようなもんなんで、本当に、本当にそうですよね、まあまあ、もちろん台本ありますよ、台本もちろんあるんで、台本の中でやりますけど、もうあの監督からもそのままもうプリティさんでやってって言われてたんで、もうあとだから演技とかはもちろん指導するけど、うんうん、もうほとんどそのままでやっていいんでって言われたんで、普通にやってくださいって言われたんで、あ、じゃあ分かりましたっていうだけなんで、
へえ、はい、ね、なんか我々もその最初このバロームやったコープリティさんからもう入って、そこからなんか、まあ、あの最初ねこの見せ物小屋の回では、ね、このまあミセットプロレスっていうようなお話のところであの取り上げさせていただいて、こう見せるパフォーマンスとか、なんかそこからこうちゃんとこうプリティさんご自身をこう詳しく、あ、そういうみたいなあの感じでこう知ったところもあるんですけど、ちょっとこのプリティさんご自身のこの今までのこのこうプロレスラーとしてっていうところと、まあ俳優としてとか、あと書道も、
ああ、まあまあまあ大したことないんですけど、
いや師範
もね一応持ってんですけど、もう全然やってないからあまり良くないんですけど、
いやいやいや、ね、なんかこうさまざまな、なんかどちらにしてもこう表現者みたいなところにいらっしゃる立ち位置なのかなみたいなところで、なんかこうそういうところでのこうなんかお話もなんかいろいろそうそうお伺いできたらなっていう感じで、なんかそのプリティさんご自身がなんかそのいろんななんかこう役どころとかなんかいろんなものをこうまあ舞台とか映像でこう演じられる上で、なんかこうご自身がこう注視しているというか、こうだなっていうか、こう
でもほとんどの舞台とかもそうなんですけど、とりあえずまあ、とりあえずやってみてくださいって言われるので、
うん、
それで自分の考えた中でやるんで、それでダメだったらダメ出し食らうって感じなんで、今まで舞台とかも本当にとりあえずやってみてって言われて、それをやって、それでそのまま例えば役柄的にやったやつをやって大丈夫だったらそのまま通るし、ダメだったらダメ出しで違う方向転換するしって感じで、
あ、じゃあこういう自分を見せたいというよりかはご自身でまず飛び込んで、 そこから周りとかでこう合わせてこうチューニングしていくっていうか、はい、その場に合わせていかれるみたいな、
は
い、
割とそう自然体っていうことなんですね、
そうだね、はい、そんな感じですね、
それででもやっぱさすが、やっぱり蜷川さん作品とかもいろいろ出てらっしゃるじゃないですか、
はい、ありがたいことに、はい、
あれって結構厳しいって聞いたんですけど、
でも蜷川さん、でも僕が入ったのはもう本当にもう もう後の蜷川さんだったんで、前世紀の蜷川さんではなかったので、
ハユラはじゃ飛んでこない。
そうそうそう。もうその時代じゃないので、で、もう禁煙の時代でもあったんですよ。蛍光灯も禁煙なんで、だから、それもあったんで、全然普通に優しい、まあ、おじいちゃんというか、本当に優しかったです。まあ、もちろん厳しい時は厳しかったんですよ、もちろん発言的には。でも、本当に優しく接してくれましたね、いろいろと説明してくれて、こう、こう、こうだよ、つって。
へー。
まあ、いい時代だったのかどうかわかんないですけど、僕的には、まあ、いい師匠というか、巡り合えたなと思いますけど、はい。稲川さんにはお世話本当になりました。ありがたかったこと、はい。
演じるっていうことは、はい、結構、その、やっぱ、こう、乖離がありますか？こう、なんていう、自分のその、テンションと。
ああ、どうでしょうね。テンション、まあ、で、テンション、でも、テンション上げたのは、でも上げやすかったっすけど、稽古、まあ稽古場自体皆さんが、もうみんな盛り上げるんで、うん、もう全然普通に楽しくやれてました、いつも。
はい、うーん。すごい、なんか作品とかもそうなんですけど、はい、なんかもう、我々もなんかこう、特にその、まあ、プロレスラーみたいなところもそうですし、こう俳優さんっていうところも、はい、こうプリティさんとしては、はい、なんかこうプロレスラーになられたのはこうプロレスとかを見てて、はい、こう憧れがあったみたいな、俳優さんとかもそうですか？なんか
あのね、プロレスは本当に好きで入ったんで、やりたいなと思ったんで入ったんですけど、
うん、
俳優の世界は全く本当に興味全くなくて、全くなかったんです。だから舞台すら見たこともないんで。
そんな
感じなんですよ。で、たまたま本当に蜷川さんの方からお仕事でその役柄的に欲しいって話になって、たまたまオファーが来て、それで、まあもちろん蜷川幸雄さんっていう存在は知ってましたから、と思って、まあとりあえず分かりました、つってオファーいただいて、それで入って、で、本当に舞台の世界って右も左も分からない状態だったので、紙に、で下手も分からなかったぐらいなんで、動線とかいう言葉も知らなかったので、それで初めて入って、え、こんな感じなんだと思いながら、もう最初はもうわけ分からないまま、言われるがままにやってたっていうだけなんで、本当にそれからだんだんと舞台に対して面白さとか興味を持つようになって、それからなんかいろんな舞台を見るようになって、そうですね。それからだからオファーいただくようになってからは楽しいですね、今。
そこからなんですね。
もう全く本当そうですよ、ゼロからどころかマイナスからスタートだったんで、僕からすれば。
いやー、はい、でもそう考えるとパフォーマンスの原点というか、はい、プロレスからのこう、
そうですね、だからプロレスに通ずるものはあるのかなって、まあ、パフォーマンスってパフォーマンスなんで、まあ似たようなものなのかなと思います
。見せるっていうところですかね、やっぱり。
そうですね、観客相手なんで仕事仲間というよりかは観客相手なので、確かにどちらも見せるっていう意味ではいい、商売的には確かにそうかもしれないですね、はい、
例えばお客さんを意識してお客さんにこう見せてるっていうところなのか、はい、今俺はこういう演技をしてるから仲間たちと一緒にこれをやってるっていう方のどっちを結構こうテンション的に重視するのかなっていうところが、
どうだろう。でもお客さんにはもちろん見せたい部分もあるけど、自分がどこまでその引き出せるか、自分の演技をどこまで引き出せるかっていうお試しでもあるので、それ でそういうことを考えながらもやってます、はい、お客さん相手もやってますけど、自分がどこまで最大限引き出せるんだろう、このキャラに対してっていう、とりあえずやってみようっていうところもやってますね、はい。
もうそこはでもまさになんかこうコプリティ太田さんという存在がこうお客さんの前に出て、そのお客さんのこう温度感みたいなところを見て、そのコプリティ太田という存在がこうどういうふうにこうするかみたいな、
そうですね、それも考えてますね、
はい、そういうパフォーマンスでまさにこうライブ感みたいな、
そうですね、
うん、世界のお話ですよね。
そうかもしれないですね。
面白い。なんかそのうちはなんかこう逆にこうプロレースにしてもこうなんかこう演じられる俳優さんにしてもこう、まあ、どういう風な文化感の違いがあるかわかんないですけど、なんかそのバロームとか拝見した時にこう自然な感じの演技みたいな、
あ、はいはい、
なんかそこってすごくこうプリティさんの演じられるところのなんていうかこう特徴というか、はい、なんかこう印象的な感じなのかなっていうか。
そう そうですね、バラモに関しては本当に自然にやってくれって言われただけなんで、もうキャラ作んなくていいからとりあえず普通にやってくださいって言われただけなので、それをそのままやっただけなので、それでまあ監督も OK 出してくれたので、
それをこうねオーダーされてじゃあっていうこうなるところがすごいみたいな。
いやいや、
なんか声の出し方とか喋り方とかも、はい、すごいその役と、はい、なんかお会いしてもそうなんですけど、ご本人とか会ってて、ああすごいマッチングしてるんだ
そうですかね、ありがとうございます、うんうん、そういただけるのはありがたいですけど、
うんうん、そう、なんか役というか何でもそうですけど、うん、こう人前に出て何かをする、なんかこう自分もなんか趣味で音楽とかやってるんですけど、なんかやっぱりそうなるとそこになんかちょっと別の感覚っていうか、それをやってる自分みたいな、うん、いつもの自分じゃないから、はいはい、そういうところができるというか、はいはい、なんかみたいなこうフィルターじゃないですけど、何かこう武器を背負うじゃないですけど、
そうですね、
はい、なんかそんな感覚になる感覚の方がなんか
こうなりがち、
なりがち、うん、うん、でもね逆にそのまま行ってって言われてこうい
けるのか
な、いけるの、そうそう、
いやもう本当当たってくだけですよ、本当にとりあえずやるしかないですよねって言われて、もうこんなね、おね、大して大きな仕事いただいた以上はもうやるしかないですよねって感じで、でやったままのままなので、
いやー、ね、ね、そこがなんかこうすっごい印象的でしたね。
そうですね、あの役に関して、
そうそうそうですね、こう役のところで言うと、ね、なんかあとなんかこうプロレスとかについてはちょっと我々もなんかすごい詳しいわけじゃないんですけど、なんかこうプロレスはなんかなんとなくイメージとしてはやっぱりちょっとこう怖いみたいなイメージもあったんですけど、でもなんかボクシングみたいななんかこう格闘技勝負とはやっぱりまた違うなっていうのを、なんかこう少ないながらもちょっとこう映像とかを拝見して、あ、なんかこう笑っていいほしいとか、だから楽しんでほしいみたいななんかこうのをこうプリティさんがこう発信されてるのを見て、あ、そっか、そういうなものなんやみたいな、
そうそう、あの純粋に見ていただいて、うん、それで面白かったら笑ってくれればいいし、うん、楽しかったらもうそれまま拍手してもらって、すげえなーと思ったらすげえと思ってくれればいいので、本当にただ純粋に普通に見てくださいって、うん、あの決してプロレスねそんなに怖いってほど怖くないっと僕は思ってるんですけど、
うんうんうん、そう、はい、見てみると、うん、なんかこうなんていうか、まあ、血が出たりすることもあるんですけど、それよりはなんかこう華やかな瞬間とか、
そういうふうなところを見ていただければ、
うん、
まあ面白いんじゃないかなと僕は思いますけど、
そう、あの中学高校ですっごい女子武道が流行ってたんですよ、
あ、はい、
私の周りって、
はいはいはいはい、
なのでなんかもうね、いろいろ
そうですね、
そうで、
わかります、うん、女子武道流行ってたすごい時期
やってましたよね、
流行ってたんで、
なんで結構それの今前座をなさってるじゃないですか、
椿リングスの方で、まあ、ありがたいですけど、
うん、どんな感じなのかなと思いました
。いやでも、まあ、僕の場合は、あ、まあもちろんミゼットプロレスっていうのもやってるんですけど、うんうん、個人的に僕はあの道の子さん、道の子プロレスさんっていうところにも個人的には出させてもらってるので、そこでちょっとした仕事をやりながらやってるので、うんうん、いろんな大きな人とも戦いながらやってるんで、
うんうん、はあ、
それこそ、ね、ザ・グレート・サスケさんっていう人とやったりとか、
ね、この間
この間やったりとか、この間やったりとかもしてるんで、うん、いやありがたいなと思いながら、まあ、それでなんとかこういうプロレスっていう存在を、うん、まあ、世の中に、まあ、なんとか知ってほしいなっていう、まだ知らない人もたくさんいるので、
うん、
今の特にファンはね知らないので、うん、まあ、なんとか知ってほしいなっていう意味でまだ続けてます元気
はい、うん、
じゃあやっぱりプリティさんがお芝居だったりとか、まず俳優業だったりとか、あとその道の子プロレスに出ることによって、こう知名度がどんどん上がることによって、ミゼットの方もこう盛んにこうみんなに周知してもらっていくっていう効果みたいなことですかね。
そうですね、うん、とりあえず僕の名をとりあえず打って、
うん、
それでミゼットプロレスの存在を知ってっていただき、うん、まあ、もちろんプロレスっていうものをちゃんと見てほしいし、うんうん、ミゼットプロレスも見てほしいし、
うんうん、
まず自分が売れないと、まずミゼットプロレスっていう存在自体はまず今のファンは絶対知らないので、うんうん、ほとんどの人が 99% ぐらい知らないので、うんうん、まず僕の存在を売らない限りは無理だなと思ったんで、うんうん、映像のだろうか何だろうか、とにかく出るものは出れるものは全部出るっていう意味で頑張ってます、とりあえず、はい、
うんうんうんうんうん、で入り口というか、
そうですね、もう僕がまず扉を開けないと、
うん、
まず誰も入ってこないので、
うんうん、
まず僕が扉を開けちゃうと思って、はい、
すごいかっこいい兄貴、ね、
ね、いやいやそう思いました、あの、うん、やるようになってからいろいろ、
確かにこのプリティさんに出会うことでこうみんながまずそのそういうのがあるという
そうですね、まずそこから入ってほしいなっていうところですね、
そかプロレス自体もそうですし、はい、プロレスラーでミゼットプロレスがあるんやっていうところで、そもそもその知るっていうことですよね、そう
まず知ってもらうってことですね、はい、
確かに、そこはほんまにそうですよね、なんか
入り口って大事ですよね、
本当にそうっす、
何でも
入り口をまず開けないと、こじ開けないと、まず無理なんで、今は、
どこにねチャンスが落ちてるか分かんないから、いろんなところに種をまきに行かないと、
いや本当そうです、だからそれでだから僕はいろいろ動けるときは動こうと思ってるんで、だから本当に動ける小人なんです、動いていかないと、そう動いていかないと、とりあえず動かないとまず無理なんで、
あ、総合的な意味でっていうことですね、
そういう、もちろん体的にも動きますけど、もうそういったとこも動かないと、まずどうしようもないので、
あ、すごいそれ共感します、ね、私も最近動きまくってるから
そうですね、
ガンガン動いてね、いろいろやっていかないとね、
まず知名度を上げないと、
そう、
それからじゃないと仕事なんかいただけないんで、それからですね、はい、
そうですよね、あるっていうまずその前提条件があってのですもんね、確かに母数っていうことですよね、
はい、
そのいい悪いとか好き嫌いっていうのはその後の後ぐらいのね、
そう本当そのぐらい
ですよね、はい、まずはっていう、
まずはです
ね、まずは知ってください、覚えて帰ってください、
そうですね、
まずはそう
です、そうそうそうね、本当になんかこう逆にだからそういう、まあ、入り口できっかけは何でもいいけれどもっていうところですよ ね、
ま
あ、
そ
うですね、
まずはそこから入んないと、まずでそれからお見送りしていただければ、そこからまず入っていただければ、そこからプロレス見に来てもいいし、芝居見に来てもいいし、映像でもいいし、その中でプリティオタって存在を見ていただければ、それからかなと思ってますけど、
そうですよね、でやっぱりその、まあ、今そのお二人しかこういないっていうこのミゼットプロレスっていうのもやっぱそうですね、後進の人というか、そのこういう道 があるぞっていう、そうそう
道を作っちゃえば、まあ、誰かしらは入ってくるだろうって、まあ、その本人のもちろんやる気もあるんですけど、本人がやる かどうかなんで、ただ道を作っちゃえば、あ、こういう華やかな世界もあるんだよっていう夢さえも持ってくれればいいかなと思ってるんで、
なかなかね、先人というか先駆者ってすごく大変な努力だと思うんですけど、
いやそうですね、本当に、いやそれこそ僕らの諸先輩方はもっとね大変な思いしてずっとやってたので、はい、だからそれをぶち壊してやろうと思ってるんです
ごい気合が、
壁をぶち壊さないとまず無理だなと思って、
そうですよね、でも本当になんかそのまずこういう選択肢というか、そのやれるやれないは置いておいても、はい、なんかこう、あ、そういう道が目指せるというか、
そうですね、
あるんだっていうことを、はい、
ま
あ、
そうですね、
知らないわけとかところではね、はい、何もこうですもんね、
はい、
この次がね、
本当そうですね、
そうですよね、なんかこう何でもそうかもしれないですけど、こう表現者、特にその、まあ、見せ物小屋でお話をした時も、はい、なんかもうめちゃくちゃ当たり前なんですけど、そのこう周りの人が勝手にあのいやこれはやめた方がいいんじゃないかっていうのと、こう自分たち、本人たちがやりたいっていうのの、このすごいこう
せめぎ合い、
せめぎ合いというか、なんかギャップっていうか、なんかまあ現代ならではなのかもしれないんですけど、
だから日本ってなんでこんななんか閉鎖的なのかがよく分かんなくて、コンプライアンスも厳しいじゃないですか今、特にテレビ業界もっと厳しくなっちゃって、それこそなんか言っちゃいけない言葉とか、今まで当たり前だに普通に言ってたのにそれが言えなくなっちゃうとか、それおかしいんですよ、でも外国って全然違うじゃないですか、外国普通にオールマイティーにもう全然オールフリーに何やってもいいし、まあ何やってもいいってわけじゃないですけど、まあある程度の範囲は許されてるわけじゃないですか、だからそれだから日本って外国との差がもっと俳優にしてもプロレスの世界にしてもなんか縮まんないんだろうなっていう思ってはいるんですけどね、
なんかブリティさんはなんか最終あっちのメキシコの方でこう、
ああでもメキシコも行きたいしアメリカも行きたいし、外国の世界の方がもっと面白いんだろうなと思ってますけど、僕も、まあ、もちろんプロレスラーとしても行きたいし俳優としても行ければいいかなと思ってますけど、そのための今種まきを本当してるくらいなんで、
そしたらねかなりいい、
ね、
いい感じになりそうな、ね、
そうなってほしいなっていう願いの込めてやってるんでずっと、とにかく何かに引っかかれって思いながら、
そうですよね、まずは なんかそのそこで見えなくすることは結局ないって思わせるのと一緒になっちゃうっていうか、きっと何でもそうかもしれないんですけど、なんか自分はまあ私なんか医療従事者で、はい、医療福祉とかそっちの方にいたんですけど、はい、なんかまあ、いわゆる身体障害っていうふうに分類されたり、知的障害っていうふうに分類されるところで、地域に出ようっていう試みと、この、やっぱ隠そうみたいな、その気を使って周りがね、善意というもので、その隠そう、配慮しようと思った結果、周りの人がないと思っちゃう。
そうなんですよね。
いないのと一緒になっちゃうっていう。
だから知らないっていうことになっちゃうね。
そうそう。それってなんていうか、本当にこう、その善意って一体誰のためなのかっていうのが、最終的にこう分かんなくなっちゃうっていう。
そうなんですよね。
で、その人たちが安心したいための正義だからね。
そうなんですよね。そう、結局っていう。なんか、だからそれはもう本当に身近なところで、うん、それこそなんかまあ男女とかであっても、うんそれこそなんか最近のそのビールを売るお姉さんが、いや、女性には大変な仕事だから、やらせない方がいいんじゃないみたいな。そのいや自分たちはなんかやりたくてやってるのみたいな、それをいや女性は本当に大変な仕事やから、こんな思いも持たせたりするのは現代社会的に良くないから配慮してそういう仕事をやらないようにさせてあげようよみたいな、うん、そのそれでいや違う、だから自分たちはやりたくてやってるってばみたいな、なんかそういうものって本当にこう何どんな分け方でも、そのね、それが障害って名前でも男女でもこう何かの違い、
う
ん
ね、
個人の違いみたいなので、こうだいぶ全部そうなっちゃいますよね、
うん、そうなんですよね、うん、だからなんかそういうとこは良くないですよね、
うんうんうん、
なんで善意でやってるのは分かるんですよ、うん、善意で分かってるんですけど、うん、なんでそういう風な方向に持っていくかなっていうのが、うんうん、だからそれが良くないんですよね、
うんうん、
日本の良くないとこが出ちゃうんですよね、分かってる気持ちは分かるんですけど、
うんうん、
でもそこをさ、そうしちゃったらね、やりたくてやれないし、うん、やりたくてもやれないっていうところ、うんうん、だからじゃあ仕事の幅が迫っちゃうっていうか、
うんうん、
意味なくなっちゃうんですよね、
なんかね、実際それでね、邪魔されたんじゃないけどっていうようなお話も、
ね、そうですね、
聞きますもんね、
はいはいはい、うん、本当にそうなんです、だからそれでやりたい仕事も全部潰されちゃうんで、
うんうん、そうなんですよね、なんかそれはなんかまあ善意っていうところがやっぱり一番難しいなっていうか、
そうなんです
ね、逆に悪意っていうか、はい、なんかこうお前ら嫌いやからなんかこうここに出てくんなら、なんかもうそれって明確に、
ね、
分かりますけど、はいはいはい、そうじゃない形をしているっていうのって、本当にまあ何でもそうだと思うんですけど、
まあだからその人たちが安心したいだけっていうことね、
うんうんうん、ね、裏を返せばみたいな話にはなるんですけど、うん、でもそれもやっぱり無意識だったりするじゃないですか、うん、でもなんかこうあれそれはそれで車椅子とか、まあ、お子さんね、ベビーカーとか何でも、うん、でもなんかある程度みんながそれなりのいい感じでこうお互いに迷惑かけ合ってないと、なんかこういざ自分がそのベビーカーで困ってる人を見てなくって、じゃあいざ自分がベビーカーをその持って外に出かけるときに、えどうしたらいいのみたいな、なんか車椅子の人邪魔やなみたいなことを言ってて、自分がもし足の骨折って車椅子を使わないといけないときに、えどうすればいいのみたいな、ね、なんかないものってわからない。
わからない、
ね、うん。なんかそれこそそのポプリティさんがこうやって活躍されてる中で、あ、そっか、こういう人がいるんやってわかることって、うん、その同じようにこうポプリティさんとまあ、同じでもそうじゃなくても、そういう人があこういう自分もそうやって仕事を選んだりとか、うん、いろんなことをしたり目指せるんやみたいな、なんかこうそういう道がやっぱりあるっていうことって。ね、なんか本当はこう仕事って結局みんないずれはね、こう何かをしようってなるときに、なんかものすごくこう今、まあ、福祉っていう言葉があって、それはもちろんものすごくいい面もあれば、それが逆にもうここの中しかからしかないよ、あなたの世界はこの枠の中にしかないよってやってしまうと、お互いにやっぱり辛いですよね。
そうですね、それが良くないですよね、
うんうんうんうん、
そしたらちょっとプリティさんのご自身のこととかをじゃあ伺って、
あ、はい、
結構茨城ってあれした、はい、したんですけど、はい、私も10年以上茨城にいて、
あ、本当ですか、
うちは土浦にいたんです
けど、ああ、はいはいはい、これさ、
ね、なんか、はい、勝手な親近感を、
ああ、本当ですか、ありがとうございます、
結構その地元でいらっしゃいますか、茨城、
一応地元に住んでるんですよ、
うん、
地元なんですけど、うん、まあ東京には来たいと思うんですけど、うん、とりあえずまず地元で、まあ正直言うと、うん、東京に住むにもお金が必要なので、
うん、
まず働き口もないし、うん、芸能だけでプロレスだけで食べてっていうわけじゃないので、
うん、
とりあえず地元だったらまず安心して仕事もまあできるし、普通に、
うん、そうですね、
普通に買い、 なんていうか行き来できる距離なので、うん、それでとりあえず茨城に今住んでるっていうところです。はい、
どんな思い出というか、結構私は周りがやんちゃだった記憶があるんです
。茨城はやんちゃっすよ。
やんちゃですよね。
やんちゃっすよ。というかやんちゃというか、うん、僕の時代そうですけど、うん、普通にヤンキーがいた時代なんで、
そうですね、
やんちゃな時代が多すぎて、うん、普通に慣れちゃってるんで、うん、だ今のやんちゃな子たちを見ると、あ、もっとやんちゃなこと今の時代やってんだなと思いながら。
だって普通に川に自転車とか浮かんでましたもんね。
そうそうそう、
みんな
普通にやんちゃな時代でしたよ、うん、うちらの時代って。
そうそう、
面白い時代でしたよ。
面白い時代でしたよね。
通常運転でってこと。
通常運転で、
ああ、日常で風景、
普通に日常風景ですよ、うん、今の若者たちのやってる行動が当たり前のことのようにやってたっていう時代なので。
だってほら、まだ普通に外でタバコも吸える。
そうそう、タバコ普通に吸ってたので、そうそうそう、うん、そんな時代でした。面白い時代でした
よ。うち、ん、宿題物をずっと見たくて、うん、自分関西出身なんですけど、はい、でなんか宿題物なんかライトアップしてすごいらしいですねって言ったら、あの下には暴走族のバイクが溜まって
る。そうそうそう。そこ
にあれすね、だって大仏見て何がいいんですか。ただでかいだけでしょっていう。
あと夜光る。
そう、うちらからすればね、茨城の人間からすればね、あんなね、ただのでかい大仏だけでしょっていう、あれしかないんですから。
でも行ってみたら結構山の上っていうか、
そう、牛くん大仏そんなもんですよ。
頭の上がね、平石に立ってるから。
あんなでかい大仏、まあそれはすごいけどっていう、茨城県人からするとあんな大仏別にどうでもいいんですけどね。
確かにね、行ってみて、あ、なるほどなってなりますね。
そんな感じですよ。そんな感じですよ、本当に。すごいとか言うけど、いや別に大したことないし、ただ世界一でかいだけなんですっていう話だけです。
だからあんまり私もテンション高くなかったでしょ、一緒に。
そうですね、なんか無理やり付き合ってもらったら、そう、土浦に行った時に、そう、ちょっと行きましょうみたいな感じ。いいけどみたいな。
いや、そんなもんですよ。茨城県人からすると大したことないですよ、あんなの。全然、ああ、いいっすよ、付き合うぐらいだったらいいけど、別に見ても大したことね、ツアーの。
いやいや、でもね、茨城のこう思い出も。
うん。茨城の思い出は、じゃあ、やんちゃすぎたっていう。
そうですね、やんちゃな時代だったんで、普通に全然、それがごく普通の生活だったので、なんとも思わないです。今の子たちの方がもっとやんちゃなことやってんじゃんと思いながら、あんな時代ね、時代的に TikTok とかなかった時代だから、あんなことを TikTok に載せるんだってぐらいの感覚でやってるんで、もっとやんちゃなこと載せられたんだろうなと、今の昔のことをと思いながら。
ある意味載せらんないですかね。
そうそう、載せらんないことをやってたのぐらいの時代なので、普通に、うん、
通常運転、
通常運転
運転だったんで。そんな時代でしたよ。
茨城も昔そのプロレスが興行できたんですね。それはテレビで見てらっしゃった。
僕はだから田舎なので、うん、普通にたまに来てたりはしてたんですよ。本当それこそ土浦とかに来てたんで、それを普通に見に行ってたっていう時代なので、
うん、土浦特にやんちゃですよね。
やんちゃっす、やんちゃっす、やんちゃっす、やんちゃっす。
生地東京に近いから、本当に立ちが悪いっていうか、
やっちゃうやっちゃう、
楽しいとこ、
常磐線で一本で行ける。
そうそうそう、
距離。ああ、なるほど。
本当にやんちゃな時代、うん、土浦ですよ。でも本当にそんな感じですよ。プロレスなんかたまに来た時ぐらい、だから本当に年1回か2回ぐらいに、うん、たまに土浦とかに来るぐらいなんで、
うんうん、
それを見に行ってたってだけなので、うん、あとは本当テレビです。もうテレビでプロレスはずっと見てたんで、テレビですげえなっていうことを見てたぐらいですね。
ほんとちっちゃい時にでもプロレスはいいなと思いました。
僕は本当にでも小学校の頃に、それこそ長代さんとかダンプさんとかが全盛期の頃をちっちゃい頃にプロレス見て、女子プロ見て、あ、すげえなーって。でそれから一時離れたんですよ、
うん、
中継がなくなったかなんかで、うんうん、なくなって一時見なかったんですけど、土曜日の夕方4時のテレビ朝日でやってたワールドプロレスリングっていうのをたまたま目に入っちゃって、それで男子プロレスに興味持っちゃって、でそれで見始めちゃって、毎週土曜日ずっと楽しみに見てて、録画しながら、ビデオで録画しながら見てて、それからもうドハマりですよ、プロレスに完全に。でそれからずっと見るようになって、それからファンで、それで 中学校とか高校だったんで小遣いでチケット買って、うん、で茨城に来たら見に行くって感じで、東京には行ったことなかったんですけど、うん、その時はそんな感じでしたね。それからドハマりでプロレス2番にハマっちゃった、
そこから実際にこうコプリティさんご自身がこうプロレスをやるみたいなところは どこでそういう
手伝いしてるか、だからその男子プロレスを見て普通にやりてえなーと思ってたんですけど、うん、もちろん身長のこととかもあるんだろうなーと思ってたので、うん、あ半ば諦めてたんですよ、うん、そしたらその全日本女子プロレスさんが、うん、その僕の地元に来て、うん、でたまたま来たんですけど、たまたま来てその中でやってたのがミゼットプロレスっていうものを初めて存在を知って、あ、こんな身長でも普通にプロレスできるんだって思って、それで、あーってハマったんですよ。で、その時に当時いたレフリーさんが、まあ僕に目つけてくれて、まあ当時ミゼットプロレスもその時もう3人しかいなかったので、スカウトっていう形で、ちっちゃい子見つけたら声かけてたらしいんですよ。で、たまたま僕ヒットしちゃって、で、レフリーさんに、もしよかったら入ってみないって言って名刺もらって、それから、あ、やってみたいなと思ってずっと。
じゃあすごいですね、プロレスを好きで、でもミゼットプレスの人たちは人たちで小さい子に声をかけてたけど、はい、ここで劇的にマッチングしたわけですね。
そう、本当そうなんです、本当
にマッチング、好きな同士が、
そうなんです、
ね、そうね、だってその時プリティさんはこうプロレスにドハマりしていらっしゃったけど、ミゼットプロレスのことをご存知なかったんです
よ、ね、全然なかったですよ、全然なかったです、本当になかったです、全然知らなかった、存在自体知らなかったです、
かなり運命的な出会
い
で、でそこから急にその地元にたまたま来て、うん、全日本女子プロレスさんが来て、そこからミゼットプロレスをそんなに知り、声をかけてもらい、それでやりたいなと思ったのが、うん、そうですね、中学校3年、そこなんで、そんな感じで、本当にそれこそ運命じゃないですけど、うん、そんな感じで劇的につながったって感じですね、はい、
そこで飛び込んで、
はい、それで飛び込んで、そこからですね、
その最初にこうプリティさんがプロそのミゼットプロレスに入られた時も、うん、まあ、3人まだいらっしゃったんですか、
まだその時は3人いたんで、
うんうんうん、
はい、4
人目みたいな感じに、
もし、うん、もし入れたらそうなってたかもしれないですけどね、うんうん、その当時にもう入ってたらね、そうなってたかもしれないですけど、はい、
でそこから、まあ、でも今はお二人っていうことなんですもんね、うん、
そ
うですね、
そこからいろいろミゼットプロレスもね、ちょっと、師匠先輩方が亡くなったりとか、ちょっともう体的にきついって言って、もうセミリタイアしちゃったりとか、そういう感じでいなくなっちゃったんで、そしたら一人しかもうポツンっていなかったんですけど、僕がそこに入って、なんとか二人でやれるようになったっていうだけの話なんで。
やっぱこう、なんて言って、組手じゃん、なんて言う、ああ、技か。
あ、はい、
技ってやっぱり形式美みたいな感じあるんでしょうか。
技はね、とりあえず練習しないと、もちろん怪我させちゃったりとか怪我もしちゃうんで、そこは練習はしますけど、あとはもうなんとかやれる範囲で試合はやってますね。技作ったり考えたり、もちろん試しじゃないですけどやってみたりって、それでダメだったらまた違う技考えてるやるって感じでやってますね。
なんかライブであり、なんていうか組手じゃないですけど、なんかこうなんていうかそういう
延長戦
みたいな、
そうそうそう、ちょっと掛け合いじゃないですけどね、そんなことやってますね、はい、
なんかそこのところも楽しむみたいな感じも、
そうですね、うん、プロレス全体そういうところですからね、うん、技の掛け合いの攻防をどうやって見るかなんて、もうね、プロレス側の人間になっちゃうともうそこしか見ないんで、
うん、ああやっぱりそう
なの、そうなの、もうそこしか見ないですが、もう逆に普通に純粋にプロレスが楽しめなくなっちゃった人間になっちゃったんで、あ、
プロになっちゃうと、
そう、もう逆にこっち側になっちゃうと、もうそれしか見えない、見ないんで、もう全く入り方とかもうそういうとこしか見ないんで、もう全くそのプロレス純粋な戦いが今見れないっていうつまらなさは出ちゃいましたけど、ま
あ、じゃあ海外の全然あれの選手とか来てももうやっぱりそのまあ娯楽って感じの楽しみには
ないです。もうだから技の入り方こうどれ入ってんだと思って、そういう風にもうクロートクロート目線しか見なくなっちゃって楽しめなくはなりましたね。
ああそれは確かにこうね、クロートならではの、
ね、そういう感じになっちゃいましたね、はい、
あ確かに。でもなんかミゼットプロレスでしかないなんか持ち味ってありますよね。なんか
いやでもどうだろう、スピードと、うんうん、まあ今もうスピードってほど僕はスピードないんですけど、もう今全盛期に比べたら そうですね。だからスピードとそのコミカルな動きじゃないですけど、うんうんうんうん、そういうとこがまあミゼットの良さなんでしょうけど。
やっぱりこう早いんですか、あのなんていうのかな、あそこのリーチの分こう。
早い、はい。まあ前世紀のミゼットの諸先輩方見るとものすごく早いですね。
動きが。
もう次から次へともう休む間もなく動いてるんで、うん、ほとんど。そんな感じですね。ただもう2人しかいないんで、うん、もうお互いどちらも年取ってきてるんで、まあなかなかそういった関係ができなくなっちゃったんで、それはきついですけど、まあその分なんか、とりあえず見せれるような試合ができればいいなと思ってやってますけど、まあ持ち味としては本当スピードと、
うん、
まあコミカルな動きと技とかそういったところですかね。
なんかそのこうコミカルな動きも含めてこうパフォーマンスであって、
そうですね、まあ本当にミゼットはパフォーマンスなんで、うん、まあパフォーマンスって言っちゃあれなんですけど、うんうん、まあそういった見せる試合なんで、
うんうん、
そういうところですかね、
うん、そこはなんかこう純粋に、まあ、さっきねそのプロレスさん見てなんかそのまま楽しめばってね、
そうですね、そのまま楽しんでいただければ、
うんはい、それはなんかこうもちろん笑ってもいいし、
そうそうそうそう、
なんかこうびっくりしてもいいし、
そうそうそうそう、
ってことですもんね、はい、うんうんうんうん、なんか敷居が高いもんじゃないみたいな、
そうそう、低いんで、うん、どちらかめっちゃ低いんで、
うん、でもね、なんか前座でそうやってなんていうかこうみんなもこうそうやって見ていいよみたいな感じ で、ねはい、そっからこう入っていくみたいなところも、ね、
広がっていく
ね、あるということですもんね。
そんな感じですね。はい、
あの AKB のファンだって。
もう昔っすよ。今や昔っすよ。もう本当昔っすよ。もう昔普通に握手会とか普通に当たり前に行ってましたよね。だからコロナ禍前になる前まで普通に行ってましたんで。
ああ、そう。結構最近じゃないですか。
もう全然行ってましたよ。だからコロナ禍になる前まで普通に行ってましたよ。握手会普通に。だから、チケット買う、チケットというか CD か。CD 買って、めっちゃ何十枚も買って、その推しの子のダメために買って、それで行って、握手会して喋って、社名会もあったりした時は社名も取って、って感じでずっと行ってましたね。それこそ幕張メッセとか、パシフィコ横浜とかまでずっと行ってましたね。
すごいよ。活動が結構いろいろあるからめっちゃ忙しそうですね、それ。
いやいや、
でも。いろんなとこでこう、
ね、でもまあやってましたけど、でも基本的に俺行ってたのはパシフィコ横浜と幕張メッセが基本的に行ってたんで、普通にあそこがもう当たり前のように行ってましたね。
結構遠いですよね。あのやっぱ動けるタイプなんですよ。
いや行ってましたよ。もう普通に行ってましたよ。もう全然気にせずに行ってましたよ。もう会えるんだったらと思って行ってましたよ。
あでも推しはそうだよね。
うんうん、
ただ私たちもね今日強引にね。
いや
会えるんだったら。
いやいやもう会えるんだったらもう行きますよっていう普通に。
そっか。
はい。だからコロナ禍になっちゃってから行けなくなっちゃったんで、
うんうんうん、
でオンラインになっちゃったんですよ。
あ
でオンラインだと熱が冷めちゃうんですよ、うん、やっぱり実際会って握手とかしてんのが楽しいのに、
うん、
オンラインになっちゃってそれから冷めるようになっちゃってその間にでコロナ禍になってから俺の推しのメンバーがどんどん卒業してっちゃったんですよ。
なるほど。
で、それでもう会いたいメンバーがほぼほぼいなくなっちゃって、それからもう行かなくなりましたね、もうだから。
確かに、こうね、これが終わったらいつかって思ってたところがあるみたいな。
そうそう、だからもうそれで行かなくなっちゃいましたね、もうほぼほぼ今。
タイミングですね。
確かに。だから
そう、コロナ禍がきっかけでもうほとんどもう行かなくなっちゃいましたね。まあそれでも AKB とか出たら見てますけどね、普通に未だにちゃんと。
箱で
そこは箱で見てます。推しはいなくても箱で見てます。それこそ、はい、いやこんな感じなんだと思って。
何がですか。
キキダラジオさんこんな感じなんだと思って。
そんなに言っても聞いてはないですよね。
え？
うちのラジオって。
いやいやだからこの前が本当初めて聞いただけですよ。
そうでしょう。
ですよね。
あ緩かったでしょ。
緩かったのを初めて聞いて、うん、ずーっと聞いてました。だから電車の中で普通に聞いてました。
えその回をですか。
そうその回をずーっと聞いてました。あこんな感じなんだ。面白いと思いながら。
本当です。いろんなテーマを置いたね。
そうだからいろんなテーマをやるから逆に面白かったですよ、
う
ん。なんか一個に固執したことじゃないんで。
あ確かに。でもなんかやっぱねこのなんか前もお話してましたけどその見せ物小屋とかのテーマはやっぱちょっとこのセンシティブな部分も、
う
ん
う
ん、
あまあそうですよね。
そうあるテーマでなんか普段はまあ歴史の中での何かとか、うん、そのまあ民族学的なものとかなんかそのそういうものを扱うことが多かったんですけどやっぱ近代になったりとか。そのなんか現代とかになると、うん、やっぱりその今いらっしゃったりとか、うん、そのすごくこう近かったりとか、 あとそのこうすごく好きなものでもやっぱりちょっとそういうセンシティブな部分が、うん、あるもの、そうだとっていうところだったんですけど、割とそのでもやっぱり やりたいねっていう、特にその竹内さんがその言ってたテーマでもあって、でそれはなんか結構チャレンジングな感じの企画ではあって、うん、でなんか
いい
そうね、それはなんかたまたま本当にこのプリさんが拾ってくださったんで、
いいと思います、僕はいいと思います
そうでもだからこそみたいなところはね、なんかこの回に関しては
そう、うん、何か引っかかりますよ絶対、う
ん、なんかやっぱりあと説得力じゃないけど、うん、このラインで終わるんじゃなくて、やっぱりこう本人の話が聞きたいなっていうのがあったので、
いやそれはありがたいです、
うん、なんかね本当にそのこうプリティさんご自身もこのそのを笑われてんじゃなくて、こう見せて笑わせてんだからっていう、そのそれはなんか他人がそれに対してどうよこうよじゃなくてっていうのは、ものすごくなんかその見せるっていう、自分たちが見せてるんだっていう、
だからもうそういうのをね、あのネットで見るとね、ものすごいこっちは傷つくんですよ本当に、それこれをどう跳ねくり返してやろうかなって思って、それを考えてるんです毎回。
あとその同じ障害があるにしても性格ってあると思うんですよね。
あ、もちろんそうだと思いますよ。だからもちろんその変な話ですけど、いじっていいキャラの人と、うん、いじっちゃいけないキャラの人がいるんで、
うん、あ、なるほど、
そこがあるんですよ、うん、そこの線引きがあるんで、うん、それこそ昔 R1 で優勝した濱田祐太郎さんっていう、あの網膜のピン芸人さんいたんですけど、
うんうん
うん、その人も言ってたんですけど、うん、やっぱりいじっていい人といじってダメな人がいるので、そこの人を見極めないと、うん、ちょっとね、こういったラジオにしてもそうだし、テレビもそうなんですけど、やっぱりいじってショック受けちゃって、もうそのままフェードアウトしちゃう人もいるし、いじってキャラが立つ人もいるし、だから難しいですよね。だから僕は全然いじってもらっていいんですけど、だからそういうところを見極めないと、本人が傷つくか傷つかないか問題なんで、
うんうんうん、
ちょっと難しいところではあるんですけどね、うんうん、こういうところって、
うんうん、そうです、そこはもうやっぱり最終的にはもうやっぱ個人の裁量の部分ですよね、はい、それはでも本当にこの障害の有無とかでもなくっていうところですよね、
ただ その人の、あの性格というか、
そうですね、性格もあると思いますよ、
障害の前に、一個人としてその人が単純に好きか嫌いか、
うん、そうそう
っていうところかな、うん、
そこもあると思います、うん、好きか嫌いかもあります、うん、そこでメディアに出るのが嫌いな人もいれば、
うん、
大嫌いな人もいれば好きな人もいるし、
うんうんうん、
俺は大好きなんですけど出たいんで、
うん、大好きな人は別にあの、うん、出ればいいって話ですよね。
そうそうそう、
ただね、
そうそうそう、ただ出れば
いい、そう、嫌いな人はそのもちろん誰でもそうですね、注目されたくない人もいれば注目されたい人もいて、
本当そう
っ
す、
うん、でやりたい人は好きにやればいいっていう、それに尽きる話ですよね、
そう
そう、本当はっていう、
本当はそうです、
だから一緒くたにそこを規制してくれるなっていう話ですよね、
うん、まあそうなの、うん、規制が良くないっす、
うんうんうん、
規制しちゃうのがダメなんです、うんうん、本当に日本の良くないとこそこっすあの外国なんか規制全くないっていうじゃぐらいないんで、だから外国にみんな憧れちゃうんですよ、だから僕も外国行きたいなってなっちゃうんですよ、
うんうんうん、
外国の方がね、俳優さんもそうですけど、うん、普通に出てますからね、
うんうん、
小人の長の人が、
うん、
だからああ羨ましいなと思いますよ、見てて、
なんか向こうでその憧れの人とかいるんですか。
いや僕は正直言うと小人症の人ってあんま知らないんですよ、ただそのピーターさん、ピーターさん、ピーターなんとかさんっていう人いるじゃないですか、そういう
ピーターエクロイドさん
とかそういうなんか初めてそういうので知るので、小人症の人はこういう人いるんだとか、それこそスターウォーズに出てたあのなんですか、なんかロボットの中に入ってた人とか、そういうので初めて知るので、はい、
ですよね、逆にだからそういうので知って、あ、うん、こんな面白い人とか、あ、これかっこいいとかってなるので、入り口がまずその人なんですよね、
そうなんそうなん、
私とか視聴者の立場から
すると、そうなんだ、だからそこで初めて知るんですよ、うん、俳優さんとか外国の俳優さんもそうなんですけど、うん、それこそそれで初めて小人症の人とかを知るので、うん、へえと思って、それで興味を持つっていうか、
うんうんうんうん、
それで初めて外国は、あ、こんなにすげえんだなぁと思いながら、それで入ってますね、僕も。
そう、そうですよね。その、本当にやっぱり知るところの入り口ですよね、何でもそうですね。
入り口がね、大事だと思います。
うんうん、
入り口がなければ、まず入らないんで、
うんうん、
はい、入ってほしいです、だから。だから僕らからすれば、だからブラックさんでもいいんで、
うん、
なんか、何かしらで入ってくれれば、引っかかると思うんで。
うんうんうん、
引っかかってほ しいですね、そういうところで、うん、はい、本当に、
ね、結構今そのなんか新人育成じゃないけど、そういう具体的なことっていうのはやったりとかは、探しに行って自分がこうちょっと声かけてみてとか、
やりたいんですけどね、うん、時間がないっていうか、そういう余裕がないので、うん、自分自身でもいっぱいいっぱいなので、うん、そういう余裕ができるようになれば、うん、僕も行きたいなと思うんですよ、うん、で声もかけたいなと思うんですよ、うんうん、余裕ができるようにしたいんですよ、だから余裕をできるようにしたいために今頑張ってるんで、
ね、まず VT さんがね、
ドンってまずドンってなっちゃえば、ドンってなっちゃえばまず余裕ができるので、うん、そしたらあとは更新に任せて、あと自分がなんか探しに行くんで、
うんうんうん、
そうすればあとなんとかなるでしょうって思ってるんで、
うんうんうん、
日本のね、なんとか小人業界を盛り上げたいのが俺なので、
うんうんうん、
はい、そうしたいですね、はい、なんとか、
うんうんうん、
そこまで持っていけるように、
うん
うん、今頑張ってますとりあえず、はい、
そうですよね、ウィッグプリティさんに出会う人のを増やすっていうことですよね、
そうそうそう、
こう入り口っていうところで、
本当に入り口をまず作ってあげないとまずダメだと思うので、
うんうん、
とりあえず頑張ってます、うん、そこまで、
かなり引きは強いですよね、
うんうん、本当に、
うん、いやー、どうなんですかね、まあ、ありがたいことに、まあ、いろいろお話もいただくのはいただくので、
うんうん、
今週ちょっとしたオーディションがあるんで、それがどうなるかによるんですけど、それが決まれば、まあ、また違ってくるのかなと思いますけど、
うん、それ東京ですか、
東京です、
うん、
それが決まればちょっと、うんうん、変わるかなと思ってますけど、
え、結構大きいわけ、大きいの、う
ん、結構ね大きいんですよ、それが決まれば多分ガラッと変わるかなと思ってはいるんですけど、
絶対決まってほしいでしょ、
いや、あのね、本当に、ね、それね、決まったらね、おそらくガラッと180度変わると思います、
え、な、生活のパターン、
生活のパターンも変わるし、多分本当に日本の小人に対する扱いが多分180度変わるんじゃねえかなっていう、いうぐらいのちょっとオーディションなんですけど、それがね、多分俺ね、そう思ってるんですよ、俺これ今回これ決まったら多分変わるなと思ってるんで、まだ言えないんですけど、まだ言えない、決まってからじゃないと言えないんですけど、
追ってれば、
うん、報告はできると思うんですけど、うん、これ決まったら多分180度絶対変わります、おそらく、まあ僕の中でですよ、僕の中では多分おそらく日本のコビト業界の今までの暗黒の時代から変わるかなと思ってますけど、変わってほしいなと思ってるんですけど、はい、それを今ちょっと今週受けるんですけど、
いや結構 ねタイムリーな話だった、
ね、
本当に、ね、本当そうなんですよ、ちょっとまだ、ね、まあ、まだ発表できないんですけど、
もしね、ちょっと我々もなんか追いかけてるんで、うん、なんか勝手に告知したらすいません、
あ、いや全然いいです、全然いいです、全然
いいです、ポイちゃんさんが
出てからから、それを追いかけてこう、はい、一ファンとして、ポイちゃん今度はこういう感じらしいです
よ、ね、それが決まったらまたラジオ呼んでください、それ決まったらラジオ呼んでください、もう全然
ですか、
それ決まったら全然また来ますよ、ラジオで正式に決まって発表されたらね、全然
楽しみ、
全然決まって、全然呼んでください、
楽しみ、ね、
頑張ります、
うん、でもやっぱプリティさんのお人柄がやっぱりさ、プリティさんは入り口に入って、うん、なんかやっぱりね、そのプリティさんご自身でのこと、みんな、うん、おーかっこいいみたいなとか、うん、なんかそうやって思うところからの入り口で、なんかいろんな、なんかこう、
ね、
ものをやっぱり知っていくっていうか、
そうですね、うん、そうなってほしいですけどね、
うん、なんかこうね、プロレス自体のやっぱ興行とかテレビってやっぱ今そもそもがやっぱりすごく少ない、
少ないですね、うん、で今メディアが少ないですからね、
うん、って考えるとね、なんかプリティさんご自身がそのプロレスにドハマりしてて、プロレスがめっちゃ減ってた時もプリティさんご自身はやっぱり本当にたまたま地元に来て興行されてた時にミゼットプロレスに出会われたわけで、
そこはなんか運命、
そうそう、う
ん、いや本当なんかトントン拍子じゃないですけど、なんかそういったとこは、うん、まあ、運よくつながってんのかなと思いますけど、それこそね、俳優さんもそうですけど、俳優さんも蜷川さんに引っかかったから、
うん、
俳優さんの仕事をいただけるようになったんで、
うんうん、
まあ、プロレスもそうですけど、もちろん、うんうん、まあそのタイミングですよね、本当にタイミングと運と本当に運命なのかなと思いながらやってますけど、
うんうんうん、
まあ、そのタイミング逃すとダメになっちゃうんだろうなと思って、
出る
とき
は本当に一瞬で出るし、出れないときは本当にどんなに頑張っても出ないから、
本 当にそう思いますよ、うん、もうタイミングだと思います本当に。本当にたまたまズバッとハマっただけなんで、
うん、はい、でもそこをねこうのタイミングを全部こう、うん、こう研ぎながらこう進まれて、
ね、いやいやいや本当に、うん、だから僕が本当地元にその未然日本常識が来た時に、うん、もし見に行ってなかったら多分コビトプロスと一緒でやってなかったと思うんで、
確かに、
おそらく多分そうです。俺本当に多分見に行ってなかったら多分コビトプロレス、ミゼットプロレスの存在自体多分知らないまま、多分プロレスラーになりたいっていう心を持ったまま今までずっと過ごしてたと思う。
茨城万歳ですね。
その時はね、その時は本当に茨城万歳。いや本当に来たタイミングだと思う。その時にもプロレスファンになってたっていうのもあるし、その時に僕がたまたま見に行ってたっていうのもあるから、タイミングそういうの引っかかっただけで、その時にもし僕がプロレスファンになってなかったら見に行ってなかったろうし、もちろんファンになっててもそのタイミングでもし見に行ってなかったら、全日本女子プロレスは見に行ってなかったら、多分コビットプロレス、ミゼットプロレスって存在を知らなかったろうし、だからそのまま終わってただろうし、だからタイミングなんでしょうね、本当に。その時の、その時の、本当に運命っちゃ運命なんでしょうね。ありがたいです、本当に。はい。
ね、やっぱでも引き寄せるというか、ね、お会いして、まあ、入ってらっしゃった時とかも、うん、やっぱお話しすると元気になるんで、
そうですか、いや本当ですか、そんな、
なのでやっぱりその、あ次もじゃあこの人にとか、うん、いやお話をもっと、うん、仕事オファーしようとかってなる気がする。
あ本当ですか、うん、もう
やっぱね、うん、
なんか与えられる方の方って言いますよね、そうパワーみたいな、いや
そうしないとね、うん、無理でしょう、ね、ぶっちゃけな話言うと、
うんうん、
ね、そうじゃなきゃ元気に行かなきゃさ、とにかく、うん、猪木さんじゃないですけど、元気があれば何でもできるじゃないですけど、本当に元気がなければさ、ね、暗いままなんかテレビにしてもラジオにしてもさ、何しても出たってつまんないでしょっていう、
うん、
まず先方の方々を楽しませなきゃいけないのがこの商売だと思うんで、エンターテインメントって、
うん、
まずプロレスにしても芸能もそうですけど、うん、エンターテインメントってみんなそうじゃないですか。やっぱ先方の人たちをせっかく呼んでくれてるのに、なんか暗いまま終わるのって嫌じゃないですか。ぶっちゃけ暗いまま入って暗いままなんか終わるのって。だから俺は明るく行くのがもう、俺こういう人間じゃもともとないんですけど、もともとネクラなんで、もともと本当デブ症なんで、もう全く外に出る人間じゃなかったんですけど、こういう商売とかやるようになって、まあなんか性格を変えていこうと思って変えてったんで、こんな感じですよ、
うん、
だから明るくやりましょうって話じゃないですか、はい、うん、そんな感じです、
ね、なんかこのもちろんね我々もなんか映像でもこうね、そのそういう感じてて、うん、でお会いして、でもこれがやっぱり本当になんかリアルでこうね、
いやいやいや、
お話を
どうなんすかね、
伺ったりとかお会いするっていう、ね、
いやいや本当
っ
すか、すごくありがとうございます、うん、ありがとうございます、それを言っていただきありがたいです、
ね、本当に貴重なお話を、
ね、本当に、
いやいやいや、こちらこそありがとうございます、ね、また
ありがとうございました、ね、本当にもね、こう見せるっていうお話ですよね、なんか一貫してやっぱり、
いや見せなきゃ商売成り立たないですよ、うん、芸能もプロレスもそうですけど、
うん、
見せていかないと、自分の姿を見せていかないと、うん、とりあえず仕事ってもらえないなって改めて実感したんで、
うんう
ん、とりあえずやろうと思ってやってるだけ。
じゃあ我々は次の、ね
ね、
ステップに注目しつつ、あの極秘のプロジェクトが
プリティさんの、これがね本当決まったらまた呼んでください、ぜひ呼んでください、
すごい、でも気にな
る、いやー言いたいんですけどまだ言えないんですよ、いやいやいや、まだ決まってないんで言えないんですよ、
ね、でもなんかこうやっぱ椿リングズってこういう名前とか、うん、まあそのね、みんながこう、うん、誰か知ってるみたいな、うん、それこそこうね、こうプリティ様にも忙しいけど、うん、こうもしね何かしらこう出会いがあったら、うん、なんかそんなありらしいよみたいな、
そうそうそう、
ね、なんかそういう人いるらしいよみたいな、
そうそうそう、
なんかそうやって活躍してる人がいるらしいよっていう、
そうそうそう、
なんかね、そういうのが本当にちょっとずつちょっとずつでも、はい、ね、
広まってくれれば本当に思います、
うんうんうん、ね、なんで、
うん、
これからもぜひぜひ
ぜひ、
ね、なんか
活躍頑張ります、ありがとうございます、頑張ります、とりあえず体の持つ限り頑張ります、
ほんまそうですよね、
本当に体持つ限り頑張ります、もう50近いおっさんが、
いやいやいや
ね、頑張ります。
はい、頑張ろう私たちも元気もらったし、
ね、いやいやいや、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
ね、すいません、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は、ミゼットレスラーとコビトレスラー兼俳優のプリッテ太田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
告知があるんですけど、いいですか？
お、お願いします。
ですね、私が、はい、漫画原作の原作者として作った漫画が公開されることになりまして、ですね、2023年、はいはい、4月の8日から、Unext さんを皮切りに、いろんな各サイトで配信開始になります。タイトルは、修羅場婚。もう一度夫に恋するチャンスをください。修羅場婚、もう一度夫に恋するチャンスをくださいっていう作品になります。
お、修羅場婚、
はい。内容に関しましては、脳梗塞になった漫画家の主人公が、うん、その後に高次脳機能障害になりまして、
うん、なんかどっかで聞いたことある話な気がする。気のせいかな。
はいはい。で、まあいろいろ日常生活立ち行かなくなるんですけども、
はい、
とはいえ、新婚だったんですね、主人公は。
あ、なんかすっごい聞いたことある。
はい、新婚2ヶ月目で倒れてしまったんで、はい、まだ新婚生活とか、あと新婚って、まだ旦那さんってこれが好きとか、こんな味付けがどうとか、そこまでのことも深く掘り下げてない段階なんですよ。
はいはい。
いわば、まだ恋人同士の気持ちの延長くらいのところで、一気に介護と、あとその旦那さんの方はね、うん、介護と、あと奥さんの方は、まあ字が読めない、書けない、うん、あと今何時かわかんないとかいう、うん、そういうパニックになってしまって、うん、まあ完全なド素人じゃないですか、これ。
なるほど。漫画の話ですね。
漫画の話。これは漫画の話です。
あ、漫画ね。まあそういう漫画。
そういう漫画があるんですけど。
なるほど。
はい、で、その二人がどうやって危機を乗り越えていったか、みたいなことを、うん、まあ、配信開始したんで、これから、まあ、どんどん話数を重ねて、まあ、深めていくというか、書いていくというか。
なるほど。みんなが読めば話が続く。
そうなんです。これは、まあ、一応ね、今決まって話数決まった、まあ、回数書いたんですけど、原作を、うん。それ以上伸びるかどうかっていうのは皆さんが買ってくれることにかかっているので。
なるほど。
はい。
Unext って検索して、ダウンロードして読めるってことなんですか？
はい。で、まあ、Unext さんだけじゃなくても、全部の集計が取れるんで、その、ちくひめ、修羅場婚で検索して、出てきたサイトさんで、一番お使いやすいサイト。まあ、Unext さんが一番いいんですけど、Unext さんは、最初見放題無料みたいなやつとかも、1話丸々無料っていうのが Unext さんでまず4月の8日から始まるので、うん、まあ、そちらで見ていただいて、で、まあ、クリックしていただいて。
なるほど。1話ずつ買って読めるってことですよね。
そうです。
おー。うん、で、それがこう更新されていって、みんなが読んだら、その先も続くかも、みたいなことですね。
はい。
なるほど。なんか、嫌にリアルなストーリーですね。
そうなんですよ。
なんか、ちょっとなんか、人ごとと思えへんっていうか、うん、なんか、すごい、どっかで聞いたような話。
どっかで聞いたことあるし、まあ、この作品の、まあ、上がってきたイラストを見せると、あれ、旦那さん毛あるじゃん、髪の毛って。
なんかね。
言われるんですけど。
なんか似てる。
まあ、どこかの家庭に。
どこかのね、ふん、とこに、なんかすごい似てるんですよ。
そうなんですね。
これは、ちくひめさんっていう漫画原作者の方が、
そう。
ストーリーを
書いてい
らっしゃって。
まあ、実体験に基づくフィクションって書いてあるんですけど。
は
い、
なるほど、なるほど。実体験に基づくね。
フィクション。
なるほど。まさか、絵もすごい綺麗。
そうです。ね、漫画は、鈴鹿健先生っていう漫画家の先生に書いていただいて、で、鈴鹿健先生は、本当に、まあ、もちろん上手いし、あと私、昔、同じ雑誌でお仕事させていただいてて、あれ、戦国ぐらいっていう戦国の漫画、書いてる雑誌に、うんうん、一緒になんていうの、一緒に、同じ紙面に、うんうん、まだ紙媒体だった時なんですけど、乗ってまして。
なんかね、どっちもね、ご主人も奥さんも、なんかね、綺麗な色してるし、なんかね、似てる、みんな、何に似てるかちょっとわかんないです
けど。何に、
うん、なんか、まあ、すごい似てる気がします。
誰かに
。
まあ、絵だからね。
そうですよね。ですよね。うん、なんか本当修羅場婚はこの修羅場っていうのがカタカナなんですよね。
そうなんです。
修羅場に婚、結婚の婚で、修羅場婚。
修羅場婚。
サブタイトルもすごくないですか？
もう一度、夫と、もう一度、夫に恋するチャンスをください。これが覚えられなくて、覚えられなくて何度も取り直すくらいの感じなんですけど、さっきからね。
でもね、確かに、その、新婚すぐにね、な、うんか生活が一変してってことですもんね。
そう、そういう感じなんですね。
でもこれあれですよね、その、ちくひめさん、まだほんまに入院して、うん、なんかその倒れた直後から、うん、なんか、もうあの時もう全く字ももう読めへんくなってたし、うん、書けへんくなった時から、なんか、ただでは起きんぞ、と。絶対、なんか形にする。
お金に変えてやると。
ってね、ちくひめさんね、言ってたんですよ。なんか点滴とかめっちゃ繋がれてる時。
そう、点滴繋がれながらこれ絶対、で、全部忘れちゃうから、絶対覚えててネタにして、で、これ何かの形で発表するからって言って、こんな体験できる人ってほとんどいないからって言って、やってて全部、IC レコーダーで、取り上げられつつね、病院内でやっちゃダメだから、ちょっと廊下とかに出て、録音して、忘れないように。で、それを全部退院した後に、2ヶ月後に、帰ってまとめたのがこの作品なんですよ。
ほんまにね、なんかベッドの上で、なんか点滴繋がれてて、まあ、ほんまになんかお見舞い1回目とか2回目ぐらいの時に、うんなんか、そんなことを、はっきり言ってて、なんか、怖かったですね。
でもまだ、アホになってるから、そんなことはっきり言ってんだけど、アホになってるから、A さん、おしっこの仕方がわかんないみたいな、トイレの使い方がわかんないんだけど、とか言ってて、車椅子なんだけど、絶対これ金にしてやるから、それだけは言ってた、
ね。全然ずっと言ってて、うん、うちと、まあ、まあ、ね、夫のね、うん、方も、うんうん、わかったわかったわかったから、うん、みたいな感じだったんですけど、マジになりました。
マジ。
4年。
そう、4年経ったから、なんとなく、まあ、もう頭も、うん。
ね、この4年経って、ほんまに、あの日言ってたことを、形にする日が来たと思うと、
そう考えひとしおなんで、なので、本当にこれ、買ってくれなかったら、死にます。
そうですね。
前の A さんみたいに。とりあえず死に、じゃない。メンヘラってもっとあれしなきゃダメ
です。そうなんですよ。そうですね。こうやってくれなかったら、うん、もうなんかこれこれしちゃうんだからぐらいの、
そう
なんか交渉が必要ですよね、多分ね。
なんかすぐ自決しようとするからね。
ちょっと違う、
ね、潔すぎるんだよね。
そうですね、うん、でもほんまにちょっとこれに関してはとりあえずまあ、うん、誰よりも多分肉薄した記録なのはまあほんまに間違い
ない。そう、本人なんで。
そう、
あ、言っちゃった。
敵がね、フィクション。そう、敵がね、うん、そう、どこかで聞いたことある気がするけど、でもほんまに、だってちくひめさん、だって漫画家やったんですよ、ちくひめさん。
うん。
で、ほんまに字が、うちノートっていうか、紙に何かを書こうとして、まず筆っていうか、思ったようにそもそも動かないんですよ、手がね。
そうそう。
何かを掴むとか、そんなのもできなかった時に、形にするんで。
なんかその、わかんないけど、昔から絶対的な自信だけはあって、こうやるってなったら絶対、どんな手段を持ってでも叶えると思って、欲しいものは絶対手に入れてきたから、だからもうこれも絶対叶えると思って。
いや、そうなんですよ。本当にね、うん、それがついに結実したんで、ほんまに。
まあ、みんなマジで、だから買ってください。読んでください。
ね。まあでもこれあれですもんね。ちくひめさんの仕事の、もうほんまにこれが立ち行かなかったら、もうこんなね、なんか。
あ、そう、ラジオとか、それやってる場合じゃないので。
そうですね。うん、ちょっと、我々のね、この存続にも関わるんですけど、まあでもね、ほんまに連載がね、終了しちゃったりしたらね、うん、もうちょっとこんなお話をしているようなね、
そうなんですよ。
なくなっちゃいますからね、
うん。これをやるってことで、要は生活が今成り立っているので、この配信があるってことで生活が成り立っているので、これがうまくいかないと、ちょっと本当に、いろんな、だから死にます。
すぐ死ぬ。
すぐ死ぬ。
なんで
最後脅しって。メンヘラ飛び越して、お前自殺未遂と脅しっていう。
ちょっと早すぎるかな。
展開が早すぎる。
みんな読んでくれよな。
ね、もっとあれかな、こういう熱意を込めて書いて、こうだから、ね、読んでほしいみたいな。
そうですよね、
やつなんじゃないの、どういう。
切々とみたいな。
そう、だから多分、でもあんまりいないんですけど、ギルストマン症候群と高脂の機能障害、ダブルパンチって、うんうん、あと麻痺があるしね、うん、とかあんまりいないんだけど、同じような何か、あ、そう、同じ病気じゃなくても、なんか、そういう困ってる人とかいたら、なんかこれを読んで、あいつそんなんでも、殺すとか死ぬとか言ってるくらい元気なれるんだな、みたいな、ふうに思って、ちょっと、なんか、留飲を下げて、留飲を下げて、
留飲を下げて、
あいつより俺の方がマシだなぐらいに思ってくれたら。
確かに、そう、うん。ね、なんかまあ確かに病気になって、本当にその、もう戻らないものもあれば、うん、その、何かが、その何、何勝手にできるようにはならないんですよ。
ならない、
うん、そう、でも、なんかその代わりに、その、何かできないことはこう変えて、もしくは、うん、その何かを違う形にして、うん、その実現する方法はあるかもしれないってことですよね。だから、ちくひめさんは漫画家やったけど、そこから4年経って、うん、漫画の原作者として、
あとアホになってるからね。字書けない以外にアホになってるから、基本根本的に。
でもね、なんか、そういうなんかこう、いろんなことがありながらも、うん、なんか、その確かに昔に比べて何か変わったものめちゃくちゃあるんですけど、うん、でもね、何かを形にしようと思い続けたら、なんか、何かできるかもっていう一つの答えではあるかもしれないですね。
そう。だから、あ、人ってこんなに、な、制限がかかっても、抜け道というか、やりようによっては、かなりの可能性を秘めてるよっていう人間の精神と肉体っていうのは、うん、っていうのの、まあ、ちょっと見本みたいな感じになるかなっていう、うん、いう部分よりは、まあ、夫婦の修羅場っていう表現ばっかりなんですけど、
うんね、多分なんかすごいと思う。なんかちょっとまだ読んでないですけど、うん、なんかこの肉薄感を聞くとすごいと思いますよね。ね、なんかその4年とかね、しばらくやっぱラジオもできてなかったし、うん、その間その語られなかった物語がここに、うん、みたいな感じで、ね、
うん、
読みましょう。
読みましょう。
ね、みんなで。みんなで読もう。
はい。4月8日配信。修羅箱。もう一度夫に恋するチャンスをください。はい。ちくひめ原作、鈴鹿健作画で配信されますので、読んでください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。